君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
一年に一度工学系の大学がロボット作成の技術を競う舞台 NHK 大学ロボコンが開催されます。義歌隊にもそのための部活動、義歌隊ロボコン同好会があります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はいよいよ明日行われます今年の NHK 大学ロボコンにかける気持ちを大会に出るメンバー3人に聞きます。
義歌隊のロボコン同好会のメンバー代表して3人お迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、お一人ずつですね、ロボコン同好会においての立場とお名前をお願いします。
はい、ロボコン同好会部長を務めております、4年生の山上と申します。
今年チームリーダーをさせていただいております、同じく4年生の水野と申します。
特に肩書きはありませんが、選手となりました増成です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの部屋に3人しかいらっしゃいませんけれども、本当はもっとたくさんいるんですよね。
そうですね、部員がだいたい20数人程度います。
みんな義歌大生。
はい、そうですね。
義歌大生っていうと院生も結構いますけれども、皆さん学部生。
そうですね、NHK ロボコンのルールが、4年生までが制作に関われるということなので、メインで動いているのは4年生ですね。で、院に進んだ方たちも結構アドバイスとかしてくれます。
よく来るんですか？
来ますね。毎日にいらっしゃるかと思います。
そうですか。、はい、メンバーより出席率が高い人も
いますね。
優しいですね。
はい、
語形的にはもういろんな系から集まってるんですか？
そうですね、たくさんいろんな系から来てて、機械も電子も情報も、あと今年は環境生命の人も、メンバーにいるので、はい、本当にいろんなところから集まって知識を総動員してロボットを作っています。
ちなみに山上くんは何系なんですか？
私は機械系ですね。機械工学課程から。
機械系、
はい。
水野くんは？
電気です。
増成くんは？
同じく電気電子情報工学課程です。
やっぱりどうしてもそっちの人が多くなりますか？
ロボコンはだいたい機械からの人が多いイメージではあります。
自分の得意分野の活動をするような分業体制になるんですか？
そうですね、機械の人は機械を作ったりで、情報の人はこのプログラムを打ったり、それ例外の人もいるんですけど、一人一つの役職を持ってロボットを作っています。
でもね、なんかそういうことって大学の授業でもやるじゃないですか。そうするとなんか授業で計算して部活で計算してって、もっとなんかボール蹴りたいとかバットを振りたいとか、そういう風になりませんかね？
いやー、もうロボットを動かすのでも体動かしてますんで。
やっぱり大学の授業とはちょっと違う？
そうですね、かなりベクトルは違いますね。大学で学ぶこと以上のこともやりますし。
じゃあもうこれだけでいいぐらい？
そうですね。
はい、もともと水野くんは、義歌大に入ったらロボコンやったろうと思ってたんですか？
そうですね、僕はトヨタ高専出身なんですけど、もうその頃からロボコンやってて、もう義歌大に来たならロボコンやるしかないという感じで入りました、ね、
高専のロボコンがあるんですか？
はい、ありますね。高専ロボコンも、大学ロボコンと同じように1年に1回ずつやってますね。
そこをやってて、はい、もう当然大学に入ったら大学ロボコンという感じで、
はい、
ですね。増成くんは？
同じくその仙台高専なんですけど、出身が、高専でもロボコンをやってたので、その流れで大学来てもやってみようかなと。
当然部長は その流れ。
私はあの高専出身者ではなくて、うん、あの普通科高校からあの1年生から上がってきていて、で私はあの高専ロボコンには出ていないんですけども、うん、あの中学生の時からあの中学ロボコンに出場していて、で高専は出れなかったので、まあ、次は大学ロボコンだというので、もう大学ロボコンに似てるためにこの大学を選んだような、うん、感じです。
そういう猛者たちが二十何人集まっている。
そうですね、
部活なんですね。
はい、はい、そうです、
はい、さっきから年に1回の大会、年に1回の大会というお話で、いよいよ明日行われるんですけれども、そのためにどうですか、やっぱりこう1年費やしたっていう感じになるんですか。
そうですね、あの毎年あのルールが8月の末、世界大会が終わった後に発表されて、うん、もうそれが発表されたらロボコンの活動がスタートして、うん、まあ、8月からずっと、6月まで、半年以上を通してロボットを作っています。
ゲームの内容自体が毎年全く違うんですよね。
そうですね、本当に全く変わって、で今年はなんとあのロボットでダブルスのバドミントンをするっていうような競技になっております。
ロボットでバドミントン。
はい、そうです。
そんなロボットは大人の会社でも作ってないですよね。
そうですね、もう世界中探しても走り回ってバドミントンを行うっていうロボットはどこにもないと思います。
NHK はどうしちゃったんですか。
あ、今年は本当にちょっと高望みをしているというか
今年 の NHK の大学ロボコンを勝ち上がった次の大会なんですけど、世界大会、はい、それの開催国がインドネシアなんですよ。でインドネシアの国技がバドミントンなんです。
そうなんですか、はい、あ、じゃあもし世界大会が日本で行われる場合は相撲とか柔道とかになるような感じで
かもしれませんね。以前日本で行われた時はカゴ、あの人が江戸時代とかにある人を運ぶカゴ、うん、あれをモチーフにした大会だったんで、そういう国を意識した大会テーマが多いですね。
あんまり激しい国技の国は会場になってほしくないんですね
そうですね、今年はもう本当に国を意識しすぎじゃないかっていうぐらい
バドミントンっていうと、あのコートを使ってで、で真ん中にネットがあってラケット振ってシャトル打つってあれですよね。
そうですね、まあ、今回のルールのフィールドはほとんど、人がやるのと同じ、うん、で、コートの大きさも同じで、ネットの高さも同じで、うん、でラケットも市販品を使う。まあ、違うところは、ラケットを何本でも持っていい一台のロボットに。
じゃあ千手観音みたいなロボットも。
そうですね、いっぱいぶら下げて振ってどこでもいいから当たるように。
ラケットはあのスポーツで使うラケットを使うんですか。
全く同じラケットをロボットに取り付けてやってます、
うん、おもちゃじゃないんですね。
おもちゃじゃないですね。
あのシャトルの方も、
シャトルもしっかり公式のものを使って練習とか試合もやります。
シングルですか、ダブルスですか。
ダブルスです。2台のロボットで、まあ、相手とこう2台の同士で戦い合うっていう風になってます。
あ、じゃあロボット2台作らなきゃいけない。
そうですね、はい、2台使わないといけないです。
へえ、そういうルールでいよいよ明日行われるわけなんですね。
そうですね、明日が大会です、
うん、当然もうロボットは完成している。
はいもう他には負けないロボットだと自負しております。
日本国内まず明日大会があって、その後世界大会ということなんですが、はい、国内大会はあの何大学ぐらいがエントリーしてるんですか。
今年は20の大学と高専が参加してます。
え、高専も出るんですか。
はい、あの今年から、正式な名称が NHK 学生ロボコンとなりまして、うん、高専の4年生以上とか、うん、大学校とか、うん、そういう学校も参加できるようになったんです、
ね、あ、じゃあちょっと枠が広がって、
はい、
じゃあ今まで出てこなかった学校も出てくるかもしれない。
そうですね、あの高専ロボコンで有名な高専とかも今年は2チーム出てきます。
負けられないですね。
負けられないです大学生のプライドもあります
そうですよね。その20大学っていうのはもちろんあのふるいにかけられて残った20大学。
そうですね、今年は、エントリーが50弱の学校からありまして、うん、書類審査1回と2回のビデオ審査を得て、20チームに絞られた形になります。
ビデオ審査。
はい、ビデオ審査というのはですね、NHK がこういうロボットの動きを見せろ いうものを行ってきて、それをビデオに、3分とか5分とかのビデオにまとめて提出するんですね、うん、で NHK はそれを見て、そのチームが、NHK 学生ロボコンを勝ち上がれるような強いチームかどうかを評価して、うん、審査します。
へえ、それがいつ頃なんですか？
ビデオ審査第1回が、1月の中旬で、第2回が4月の上旬に今年はありました。
その2回とも出さなきゃいけない、
はい、
と、もう1月中旬にはある程度の形が完成してないといけない。
そうですね、今年は確か、走る動作とサーブの動作はもうやれてないとダメですね。
サーブ、
はい、
サーブってラケットでサーブ打つんですか、ね、
もちろんです。ロボットが自分でシャトルを落として自分で下打ちする、もう本物の人間とほぼ同じルール。
サーブだけなんかピューンって出すっていうのはダメなんですか？
ダメですね、それもラケットで打たなきゃダメです。
あ、みんなラケットを使うんですね、
はい。
はあ、ということでかなりハードル高いんですけども、8月の終わりに正式にルール発表があって、1月の半ばにもうそこまでのロボットを作らなきゃいけないっていうのは、僕らはちょっとにわかには信じられない神業なんですけれども、大変でしたよね。
大変ですね、もういろんなロボットとは呼べないような、もうラケット振る機械を作るところから始めてでどんなやつがいいんだろうっていうのをもう何回も何回も話し合って、うん、でなんとか形にしていくって感じですね。
バドミントンがテーマだって発表があった時にはどよめきませんでした？
まあ、そうですね、まあ、多少もうちょっとロボットにしやすいようなルールになるだろうとは思ってはいたんですけど、うん、その人間がやるのとほとんど同じっていう、そこが一番驚いたところですね、うん。
それで形を作って1月に1回提出して、そして4月に提出したということですが、やっぱりその3ヶ月の間に方向転換とか作戦変更とかあるわけですか？
年によってはあるチームもありますけど、今年は私たちはもう決めたコンセプトを貫いて最後までやっております。
1月のバージョンを熟成させる感じで。
そうですね、
この道は間違ってないと、
はい、そうです。
その気持ちは今も揺らがず？
そうですね、この選択に間違いはなかったと思ってはいます、
うん、でもやっぱり他の大学がどういうアプローチでやってくるかっていうのは気になりますよね。
そうですね、今年はもう対戦、直接の対戦形式なんで、うん、もうどんなロボットが来るか不安で不安でしょうがないです。
そうですよね、他の大学の情報っていうのも来るわけですか？
そうですね、まあ、最近はネットが結構普及してるんで、うん、ツイッターとかそういうのでちょくちょくは情報が流れてきます、う
ん、その手があったかって思ったりすることもありませんか？
まあある時はある。でも今年は僕らは自分たちの考えたものが最強だとまだ信じてるんで、
お
そこあんまり思ったことはないですね。
いろんな勝ち方があると思うんですけれども、今年の義科大ロボコン同好会の皆さんは何で勝負しようっていう感じなんですか？
いやー、これは言えないですね、
まあ、あ、それもダメですか？
そうですね、僕らのもうコンセプトはもうこれしかないっていうのはあるんですけど、もちろんもう本物のバドミントンにふさわしいロボットとだけ言っておきましょう、
うん、じゃあ子供たちが見たらもう、あ、バドミントンのロボットだって分かるような？
分かりますね、もう面白い技を持っ
ちゃいちょっとじゃあトリッキーなところもある？
うーん、これは言えない
ですねなんかそういう秘策があるようですけれどもねじゃあうまくいくといいですね、
はい
もう今そういうなんか実践練習みたいなのもしてるんですか？
そうですね、もう毎日のように人間相手に打ち合ってます、う
ん、人間相手に？
そうですね、もう人間、さすがに人間に勝てるロボットは作れてる大学はいないと思うんで、
うん、
もう人間といい勝負できたらもう間違いないかなっていう感じで日々練習しています。
へえ、その人間っていうのもロボコン同好会のメンバーがやるんですか？
そうですね、新入生だったり、まあ、暇な人を使わせて練習してます
バドミントン部とかないんですか？
バドミントン部はあります、 あるよね。
あります、うん、ありますけど、さすがにそのバドミントン部に正式にお願いして戦うってなるとなかなか、ね、手加減してもらわないと厳しいものがあるので、
うん、すごい的確なアドバイスがあるかもしれません。
あ、そうですね。
あ、そうですか。人間相手に鍛えられている今回のロボットということですが、なんかマシンを愛するために名前がついてたりしませんか？
あります、今年のロボットはアギョウ、ウンギョウという2台の名前、それぞれにそういう名前つけてます、ね、
ダブルスの一つ一つにアギョウ、ウンギョウ、
はい、アとウンというのはアウンの呼吸のアウンで、うん、もちろんアウンの呼吸でチームプレーっていう意味もあるんですけど、アウンで有名な仁王像、
はい、
あれは、守護神なんですね、うん、その守護神にあやかってというそういう意味が込められています。
へ
ー、この気合も込めてますね。
というように水野くんは自信満々に言ってますけれども、真ん中で冷静な増成くんはどうですか？不安要素があるとしたらどの辺？
不安要素は、自動 その処理のところを担当してるんですけど、
うん、
その周りの環境がやっぱその学校でのやつと違ったり、うん、その相手がいるので、その相手のマシンによってはうまく動かない可能性もあるんじゃないかなっていうところがとっても不安ですね。
人間的に言うとちょっと本番の周りの雰囲気に飲まれちゃう感じで。
そうですね。
機械的に言うとどうですか？飛び交う電波とか磁場とかそういうので来るんじゃないかとか、そういうこと。
そういうのは多分大丈夫だと信じたいです、
うん、いつもとは違う環境っていうのはもう未知数の不安が。
そうですね、会場に行かないとどうしてもわからないところはいろいろあるので、本番になってからそのエラー、その何か問題が起きた時にどう対処するかっていうのは重要だと思います、う
ん、はい。部長の山上くんは1年生からもうロボコン同好会。
あ、そうですね、1年からずっとやっています、
ね。
はい、
4回目のベテランですけれども。
そうです ね、はい、
今まで見てきたチームと今年のチームってちょっと違いますか？
そうですね、違います。今年は結構みんな悪が強いのが集まって、はい、なかなか、うん、まとめるのも大変なんですけど、
うん、
いろんな面白いアイデアも出てきて、うん、楽しいチームにはなっています、
は
い、
ちょっと今年のチームは楽しいぞと。
楽しくてか強いですね、やっぱり。
あ、強い、
はい、いろんなアイデアは飛び交うので、
うん、
その分ロボットをブラッシュアップできるので、
うん、
今年は強いです。
強い、
はい、
強いチームが出来上がったと言ってますし、水野くんが他の大学見てもうちの方が強いなって思ってるっていうぐらいの自信ですからね。もう目標ズバリ優勝。
そうですね、優勝して、で世界大会に出場してそこでも優勝ですね、
うんうん、世界大会今どうですか？強い国とかあるんですか？
そうですね、最近はベトナムとか、うん、ちょっと前は中国とか、うん、そのあたりがかなり強いですね。
ベトナムですか？
はい、例えば去年とかですと、うん、もう一つ一つの動きが洗練されてて隙が全くないというか、別に特に特別な技を持ってるわけでもないのに、
うん、
そのクオリティが高いのが素直な感想ですね、うん、
それとじゃあ国内で優勝したら戦っていくわけですね。
はい、
負
けませんが。
わかりました。今年もあれですか、メンバーは青いポロシャツ。
そうですね、今年も伝統の青い T シャツを着て、うん、大会に挑みます、う
ん。明日東京で試合があって、放送日とかももう分かってるんですか？
7月の20日、朝の9時半から、うん、NHK にて放送されます。
じゃあぜひそれ見ていただ
き。はい、そうですね、
山上部長たちが出てるわけですね。
そうですね、そこでこう優勝した姿をぜひとも見せたいですね。
あ、もう優勝のイメージですね。
そうですね。
はい、わかりました、そして秘密主義のそのロボットのアギョウ、ウンギョウもですね、楽しみですね。
はい、もうその仁王像らしい動き技で、
うん、
勝っていきたいと思います。
はい、期待したいと思います。ということで今日はですね、いよいよ明日全国大会挑戦します義科大ロボコン同好会のメンバーにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。 義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました義科大ロボコン同好会の業界用語は
マクソン。マクソンというのは、マクソンモーターの略です。ロボコンでは、多くの大学のチームに使われているモーターで、強力でかつ効率も良くて制御性もすごいいいモーターです。ただしこれ1個の値段が4万円以上するすごい高価なモーターとなっています。
NHK 大学ロボコンの大会はいよいよ明日日曜日、東京代々木にありますオリンピック記念青少年総合センターで開催されます。過去6回優勝という大会記録を誇る義科大ロボコン同好会で最初からずっと見守ってきた顧問の先生がいます。義科大総合教育院機械工学系の鈴木真一先生です。ちょっとだけお話を聞いてきました。
この会場にはですね、ずっと義科大生たち あのロボコンを見守り続けて20年、
はい、
顧問の鈴木先生をお迎えしておりますけれども、はい、今年も若者たちが挑戦してきますね。
そうですね、今年は面白いと思います。
どのあたりが？
やはりあのバドミントンという対戦型になったことですね、
うん、
あの2008年まではずっとあのロボコンは対戦型でした、
はい、
ちょうどサッカーとかラグビーのようなですね、ロボット同士がぶつかり合ったりするそういうあの試合だったんですけれども、うん、実はそれが2009年からロボット同士の接触がなくなるような、例えばその陸上競技とかですね、障害物競争のような競技に変わってきました、
うん、
でそれはあのやはり理由がありまして、あの2008年の時にちょうどロボット同士がぶつかり合う、まあ、ラグビーのような試合形式だったんです。でその結果として世界大会の中でこれはロボット同士の戦争なんではないかという議論が出ました。で私たちはそのロボットの戦争をやりたいのではなくてロボットの競技をやりたいんだということで、まあ、翌年からですね大きくルールが変わりました、
うん。
でまあ、確かにあのそういう意味であのぶつかり合いがなくなったんですけども、やはりちょっと競技としては、うん、いまいちちょっとつまんないというかいわゆるこう意外性みたいなものが出なくなってきました、はい、で今年は久々に、うん、まあ、ロボット同士のぶつかり合いはないんですけれども対戦型になったということで、はい、ちょっとやはり面白いかなとは思います。
まあ、学生たちはその分苦労したでしょうけれども。
そうですね。
先生は結構現場に行く先生なんですか？
現場ってあの作ってるところはですね、うんうん、あのほとんど今年なんかは行ってないんです。
行ってないんですか？
はい、はい、ほとんども彼らに任せっきりで、
うん、
僕はもうたまに行ってこうしろとかああしろとかそんなこと言ってるだけで。
ものすごい信頼関係ですね
それは信頼関係といえば信頼関係ですけどもね、
うん、まあ、ロボット好きなメンバーでしょうけれども、はい、言っても学生じゃないですか、
はい、
となんかほったらかしになってたとか、
はい、
気がついたらもう1ヶ月しかないのに何にもできてないとか、はい、そういう年もないですか？
いや、ありますありますけども、あの今年に関してはとてもうまくいってるなと思います。
じゃあもう先生も太鼓判をして、
まあ、全自動、やっぱりあの全自動を目指すというのはですね、うん、あのここ数年全自動をやらない限りもう勝てませんので、
あの例年2台のロボットあるんですが、はい、片っぽ手動で片っぽ自動っていう形で続いてましたよ ね、はい、ね、はい、今年は違うんですか？
あの手動も許されてはいるんですけれども、もうバドミントンの場合ですともう手動ではとても勝てませんので、
うん、
まあ、操縦者がコートの中に入れるわけではないですから、
はい、
外から操縦するとなるともうとても間に合いませんの で、
うん、
で完全に自動で動くように
します。自立ロボットで戦う、はいはい、作戦、
はい、
義科大だけじゃなくて他の大学も多い、
他の大学のことはちょっとよくは分からないんですけども、はい、おそらくそういう方向で来ると思います。
なんかもう年々レベルが上がってますよね、
はいはい、
学生もそれに合わせて上がっていかないといけない。
そうですね、大変だと思います。ただ、ね、まあ、確かに年々難しくはなってきてるんですけども、あの年々やはり使える機材も増えてますので、うん、そういう点ではあの技術レベルも、まあ、要するに底上げの部分がありますので、そういう点では高度なことができるようにはなってるなと思います。
じゃあ先生が顧問を始められた20年前の学生たちが2015年のロボコンを見たら、はいはい、びっくりしてワクワクするでしょうね。
そうですね、あの当時の出場者が時々今も OB で、あの
いらっしゃるんですか。
小じゅうたのように来るんですよ
もうですからもう40歳ぐらい、
そうです、はい
ね、
はい、
小じゅうたとして登場するわけです、はいはい、もうそういうもうここの現場にいるメンバーだけじゃない熱い思いで送り出すわけですね。
で、彼らはやっぱり来るともう自分たちの時とは全然違うとは言ってます、
はい、というような熱い戦いですので、はい、ぜひラジオをお聞きの皆さんも興味持っていただきたいなと思います。じゃあ先生、はい、行ってらっしゃいませ。
あ、どうもありがとうございました頑張ってまいります。
ギガダイ AC アダプターって重い、でかい。パソコンとかラジオとかもうちっちゃくなってとってもポータブルなのに、 AC アダプターがどでかくて一緒に持ち歩きたくない。もうなんだわあいつ。次週6月13日の天白の城は AC アダプターに見るトランジスタの進化のお話。ギガダイエレクトロニクス先端融合研究所岡田博先生に聞きましょう。楽しみに。